ルカによる福音書11章の45節から54までです。ここではその前の37から44までですね、特にファリサイ派の人に対する強い厳しい非難の言葉が39節以降で言われています。ファリサイ派の人たちは外側はきれいにするが内側は強欲や悪意に満ちていると、こういう儀式や外側のこと、宗教的なことは非常に真剣に熱心に守ろうとするが、内側は悪意がいっぱいだと、そういうことでですね、一番必要な42節もあるように、正義の実行と神への愛というものがおろそかになされているという、そういうことで厳しくそれを批判されたわけです。で、次に今日の45節からではそういうことを聞いていた立法の専門家、これは現在では学者のような人であったから、従来長くですね、立法学者と訳されてきた言葉ですね、ここでは立法の専門家というふうに言われていますが、立法というのは旧約聖書全体を指す場合もあります。またモーセ五書と言われる旧約聖書の最初の部分ですね、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記と、それを立法という場合もありますが、そういう旧約聖書の学者専門家が私たちも同時に言われているというふうに今感じ取ったわけですね。なぜかというと、その立法学者たちもそういうことを厳しく教え言ってたからです。手を洗う、清めなければ、清めの儀式をしなければいけないとか、捧げ物を厳しくですね言ってたからです。そしたらそのイエスは、そういう立法学者たちもここで不幸だと言われていますが、これは日本語の不幸とは随分漢字がニュアンスが違うわけですね。ギリシャ語の原文ではウーアイということです。ウーアイ、英語にもウォウとかですね、ドイツ語のベーという言葉があります。感動詞ですね、強い悲しみ、感情を表す感動詞なわけです。ですから不幸ですよという、そういうふうなことを言ってるのとは違うんですね。深いイエスが彼らに対して深い悲しみの気持ち、彼らのそのような状況で本当に滅びに至る、多くの人につまずきを与えて大きな裁きを受けると、そういう意味でですね、立法学者パリサイ人たちの善と思いはですね、これは非常に暗い運命がこのままでいけば待ち受けているという意味でですね、でうわいというふうに言われたというわけです。で、そのことはなぜかといえば、ここで一つ重荷の問題ですね。それから神から使わされた預言者たちを迫害してきた、それから知識の鍵を取り上げる、そういったことが特に立法学者に対して言われています。はじめのこの重荷の問題、人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしない、このことはですね、ここに立法学者とかパリサイとかですね、街道とか預言者とか祭壇とかあるから、何か過去の話で、現在の私たちには関係がないように思いがちです。しかしこの人に重荷を背負わせながら、自分では指一本のももその重荷に振りようとしない、軽くしようとしないという、そういう人間の傾向は、もちろんこれは古代から現在に至るまで、ありとあらゆる人間の中にこのような傾向を持っているわけです。で、特にこの立法の学者、立法専門家たちはですね、この重荷を絶えず与える、こうしなさい、ああしなさい、こうすべきなんだと、こういう儀式を守れと、そういうようなことで特にここで取り上げられていますが、実はこれは全ての人がこのような傾向を持っているんですね。で、 そこでこの重荷の問題をですね、他人事と思わないようにするために私たちは立ち止まってですね、この立法の専門家だけは重荷を負わせようとしているんだというふうに思い込まないために、立ち止まって考えてみたいわけです。一般的に重荷っていうものはですね、誰でも人間この世を生きてくると、この世は何かとっても重い荷を背負って歩くようなもんだということでですね、一般の世俗的な教訓、ことわざ集とかですね、時にはそれを額に入れて書いてるのを私も見たことがありますが、もちろんクリスチャンでない人、一般の人ですね、人の一生は重荷を背負って遠き道を行くがごとしですね、人の一生は重荷を背負って遠き道を行くがごとした、それを額に入れて飾ってある家を見たこと、家でどっかのある家で見たことがあります。これは徳川家康が言ったということでですね、よく知られています。ごく当たり前のことですね。一生は重荷を背負って歩くようなもんだと、苦しいこといっぱいだと、何のことはね、ごく誰でも感じていることを言っただけですが、徳川家康が言ったんだっていうのを言ってですね、どうもそれが一般に広がっているようです。家康はその後にですね、なんかその道急ぐべからず不自由を常と思えば不足なしというふうに言っているわけですね。人の一生は重荷を背負って遠く道を行くがごとし、急ぐべからず不自由を常と思えば不足なし、急いでもどうすることもできないと、重荷が食い込んでくるというわけですね。不自由なことが、これが当たり前なんだと、いろんな意味で不自由、困ったことは不便なこといろいろあると、だからそれが当たり前と思えばですね、こういういろんな困ったことや嫌なことが起こっても特にも当たり前と思うから不足はないと、まあ、そういうふうに言ったということはですね、まあ、こういう非常によく知られているような言葉にもあるように、この絵って何か非常に重いと、あまりにも重くてもう潰されてしまうという気持ちからですね、自らの命を絶つということも起こって、年間3万人以上という非常に多くの人たち、交通事故よりもはるかに多いですね、そういう実際に亡くなってしまった人以外の未遂、自殺未遂の人もいれば、非常にたくさんの人でしょうね、10万人を超えるだろうと思いますが、そういうたくさんの人たちがその重荷に耐えかねておるという現状があるわけです。でその重荷は一体何なのかと、これは子どもの時からもうある、大体、まずこの人間関係ですね、この頃は親もですね、遊び半分で、男女の関係を持ったり子供を産んだりするために子供をいじめたりするというふうなことがしばしば見られて、子供の時からすでに自分の一番頼るべき母親からいじめられたりですね、そういうことがしばしばあると、家庭の中でも、まあ、当然そういうことで重荷があるし、外に学校に行ってもまたそういう歪んだ状況の子どもたちもいろいろあって、そこでまたいじめがあって、携帯電話なんかでも電波を使ってですね、いじめを行われる。また元大きになれば今度は勉強の重荷があると、進学の重荷があると、就職しても今度は会社でまたさまざまな重荷、新しい仕事やいじめ、強制、ですね、超過労働と、そういうふうにいろんな重荷がですね、必然的に起こってくるわけですが、その他に突然起こる事故とか病気、人間関係が壊れてしまう、家族の深刻な問題ですね、問題が起こると、まあ、私たちのこの人生の歩みっていうのは、それぞれの人が世に言えない重荷を次々とですね、負いたくない重荷を負わされていくということでもあるわけです。まあ、そういうふうに、この世の一般的な生活でも誰でもそういうことですが、さらにまたこの宗教の分野でもそれが非常にあって、いわゆる異端と言われている宗教っていうものほどですね、その特別な重荷を負わせると、オウム真理教でもですね、特別な毒薬を作ると、サリンとかいうですね、大変恐ろしいもの、相当な科学技術の知識がなければできないことですが、そういったことも課してですね、これら彼ら自分たちのこの宗教の大事な目的にかなっているんだと、 そういう間違ったことを強制して重荷にかぶせてですね、人々の魂を虜にして重荷を負わせていくと、そういうのは山の商人でもですね、毎週ですね、非常な時間、毎月何十時間という個別訪問という時間ノルマを課されたりして、本当にあいぎあいぎやっているというようなこともよくあるわけです。統一教会もまたですね、資金集めのためにさまざまな商品を非常に不当に高く売りつけた、そう悪徳商法とか言われたことですが、そういうように宗教の分野でもまた独特のですね、重荷を負わせて、ただ、さえこの世の生活でもたださえ苦しいのに、その宗教に入ってやれやれと思うだろうに、また別のより深い身のある深いですね、霊的な暗闇の重荷を押し合わせられるということが現実に見られるわけです。でここで言うこのファリサイ派の人や、あるいはこの律法の専門家、律法学者が負わせる重荷というのもですね、こういうある種の宗教的な重荷ということができるわけですね。で、こういうような宗教的な重荷というものはですね、確かに重荷を負わしながら指一本に振り落としないと、この律法を詳しく規定してですね、例えば婦人病の一種、出血がある病気であれば一切その人に触れるなと、触れたものを汚れるどうこうといってですね、その特別な恥ずかしい病気をですね持っておると、みんなから思われた汚れた病気を持っていると思われる人は、病気の重さだけでも大変なのに、さらにはまたそういう宗教家たちが作った新たな規定によってさらに重い重荷を負わせられる。でそういうことを彼、そういう病気の人を隔離しなさいとかいうで決めたり指導したりする、その宗教的な学者指導者たちは、その女の人、その病気の人の苦しみを全く軽くしようともしないというわけですね。それがこの人に背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に振り落としないと、こういうことは他のですね、当時の生まれつき目が見えないとか耳が聞こえないとか手足が動かない、まいして、そういうさまざまな障害を持った人たちにおいてもですね、同じように、重荷をかぶせるということで、彼らが軽くなるようなことは全くしなかったというようなことです。そういう宗教的な重荷っていうものもいろんなありますが、ここでは特にそういうことが言われているわけですね。一般的にこの権力者、指導者、支配階級っていうものはですね、そういう頭のいい人たちは民衆に重荷を負わせることによって、そういう権力や上に立つ人が楽になるようにしようとする、いわゆる封建時代というふうなものもさらにその典型的なものでですね、一般民衆をもう休みなく朝から晩まで夜までこき使って、そして高い税を取り立て、要するに重荷を、文字通りの重荷、肉体的な精神的な重荷をいくらでもかぶせてですね、そうして上に立つ者がそれで楽をすると、まあ百姓は生かさぬように殺さぬようにとかまで言われてですね、江戸時代でも、そういうひどい表現がですね、生かさぬように殺さぬようにと言われたということがですね、いかに激しい重荷を背負わせていたかということです。まあ、今日でもですね、学校教育の場でも例の君がよ日の丸とかいうことをですね、無理やりに歌わせようということで、生徒や教員にもですね、そういう重荷を負わせようということですね。そしていろいろな制度を作って、今度また道徳教育とかいうことですね、いろいろとそういうことが議論されていますが、絶えずやはり重荷を負わせようという新たな規定を作ってですね、そういうところがしばしば見られるということです。で、こういうような あらゆる重荷の中でですね、病気の重荷 まあですね、まあ、治らない病気はできないんですが、多くの病気は適切な手術や医者にかかって薬もあれば、多くの病は癒される。で、本当に癒されたら途端にですね、その重荷は全くなくなるわけですね。会社や学校関係の重荷も、そこを学校を卒業したり転職したり配転場所が変わればその重荷がなくなるということもあるですね。家族や人間関係の重荷もその良くなったりですね、その人が亡くなったり良くなったりすると、もうそれを解決ということもあります。けれども、どんなにしてもそういうふうな状況が変わっても取り去ることのできない重荷っていうのがあるので、それがですね、このやはり聖書キリスト教においても最も重要な問題として記されているわけですね。それが何かと、要するに会社が変わろうが時代が変わろうがですね、病気が治ろうが病気であろうと、金持ちであっても貧しい人であっても、どんな状況であってもその重りを取り去ることができないような類の重りというわけですね。貧困の重り、苦しみっていうのは、お金ができればお金パッと入ればそれはたちまちになる、そんなもお金ができても関係ないとですね。で、その重りというのがこの罪の重りというわけですね。それと死ということ、死ぬということ、死がだんだん近づいてくるということへの不気味な重荷感、あるいは自分の心、自分が過去に悪いことを、間違ったことをしてしまった、取り返しのつかないことになった、あの時にこうしていればこんなことは起こらなかったと、もう一生が他人の一生も狂わしてしまったとか、今の自分も本当に正しい道から他人外れてやろうと、まあ、そういうような罪の重荷っていうことですね。罪っていうのは過去も現在もありますが、そういう類の重荷は全ての人があるし、いかなる外的なことによっても取り除けないということですね。で、この以前少し前まで読書会でですね、ずっと学んでいた万円の天の歴帝という非常によく知られた書物があります。1600年代以降ですね、聖書についてよく一般民衆にもこのいろんな訳、映画入ったり差し入りの訳なんかで非常に読まれたと言われているものですね。この万円というイギリスの人が獄中に何度も獄に入れられたりした経験の中から神様に示されて書いたと。で、ここでも大きなテーマ、その最大のテーマは何かといえばですね、最初の方にこれは出てくるわけなんですが、この人がですね、非常な重荷、重荷を何とかして捨てたいと、それあの道ある門をくぐっていけばですね、重荷はいけると、重荷が取り去られると、まあ、そういうことを聞いてですね、旅で行こうとするわけですね。で、あるところでですね、その沼地に陥ったと、旅をしている人は、沼地、それは落胆の沼だというんですね。で、そのため彼らはしばらくですね、苦しみ合いでですね、ひどく泥まみれになったと。で、そこの旅をしている人は背中のその重荷のために泥沼の中に沈みかけたんだと。そしてもうすねのところで泥の中に住んでいくところを別の人にですね、かろうじて助けられたというふうなことも書いてあってですね、さらに、少し後でですね、その人、主人公の人がですね、旅をしていく天への道を歩む旅人ですが、この重荷を捨てるということこそ私の求めることなんです。しかし自分では捨てることはできないのです。自分の肩から取り除けることのできる人はこの国には誰一人いないんですと。 だからこの重荷を何とかして取り除けたいと、その捨ててしまうためにこの道を歩んでいるのですと、言ったらですね、そこで会った人が、あんたにこの重荷を捨てるようにこの道を行けと言ったのは誰だと。それは非常に尊敬すべきお方で、福音を伝道している方だと聞きましたというようなことですね。この主人公の人がですね、私は求めている、一番求めている手に入れたいものは何かはっきりしていると、それは私の重荷が取れて楽になることなんですと、まあ、こういうふうに言ってですね、この重荷を取れて楽にするためにこの道を歩き始めたと。でその後大分してからですね、いろいろなことを通って狭い門を通っていろんなところを行ってですね、そうしてようやくあるところに上り道に上り坂のところに来た。その上り坂のところを見ているとですね、それまでいろんなことがあったんですが、そこにですね、上り坂にある十字架が立っていたんだと。そしたらですね、その人が十字架のところについにやってきたときに、彼のそのずっと苦しんでいた重荷が肩からほどけてですね、その背中から落ちて、落ち転がり出してですね、ついにその近くに行った墓の入り口まで来て、その中に落ち込んでもはや見えなくなった。その時その主人公の人はとても喜んでですね、心が軽くなったと。主はその悲しみによって私に安らぎを与えてくださった。その死によって命を与えられたんだと。主イエス・キリストですね、十字架の悲しみ苦しみによって私をこんなに軽くしてくださったんだと、罪許されたのだということを知ったという、まあ、そういったことがですね、この天の歴史にも書いてありますが、その重荷を取り去るということが大きな最大のテーマなんだというわけですね。その最も重要なその問題をまさにキリストが来て取り去ろうとしてくれた、取り去るために十字架に疲れたわけです。それをただ信じるだけで確かに心の重荷が軽くなると、この感じを実感した人がクリスチャンなわけですよね。だからクリスチャン、キリスト教信仰、クリスト者になるということは極めてある意味では単純な簡単な道だというわけです。でこういうような重荷をこの問題はですね、イエス様は深くそのことを思っておられたから、この新約聖書でも特によく引用される言葉もですね、その重荷に関係した言葉ですね、今言った十字架の贖い、これは最も根本的な重要なことですが、その十字架のところ、さらには今も目に見えない池で来て働いておられる、存在されておるイエス・キリスト様のところにですね、心を向けると、イエス・キリストに祈り、心をイエスに向けると、イエス・キリストのところに行くというわけですね。それが重荷を軽くしてくださることだと。日々の重荷をですね、さまざまな悩みや苦しみ、痛み、人に言えない、あれ分かってもらえない、そういうさまざまな重荷をイエスのところに行けば不思議とそれを取り去ってくれるということですが、このことがマタイの福音書の11章の終わりのところですね、これは非常にそういう意味でよく引用されることはですね、さっき徳川家康が言ったという、この人生はですね、人の世は重荷を背負ってこの歩むがごとくようなもんだと、遠い道を行くようなもんだと、もう不自由が当たり前と思えというふうなことを言ってますが、その不自由は当たり前と思うだけでますます重荷が食い込んできて落ち込んでいくというのが、これも大きな実態ですから、そのような消極的なことでですね、重荷が軽くなったりどうこうなることはできないことです。で、キリストはそういうような消極的なことでなくてですね、この11章、マタイの11章の27、すべてのことは父から私に任されていると言ったことですね。任されている、だからあらゆる慰めの力も任されているので、そこで28、疲れた者や重荷を負う者は誰でも私のもとに来たれと、休みをあげようと、そしてイエスの首輝を負ってイエスに学んだらば安らぎを得て本当に軽くなると、イエスと共に歩めばですね、本当に軽くなるというんですね。疲れた者、重荷を負う者は誰でもいいから私のもとに来なさい、 こういうふうに本質的に疲れたものや重荷で苦しんでいる、いろんな重荷で苦しんでいる人を、重荷を軽くして、その平安を与えてくださるというのがイエス・キリスト様だと。で、そのイエス・キリスト様の在り方と真っ向から対立する、他人に重荷ばかり着せて全く触れようとしない心、それがここでですね、こともあろうに宗教の指導者、学者、そういう人たちが特にですね、そういうような間違った気持ちを持っているんだというふうに指摘されているわけです。まあ、こういうことでですね、本質的に、このイエスの様のお心は重荷を負うことであったと。だから法と息子のことをですね、絶えず目守り、遠く勝手に行ってしまったと、悪い遊びをして間違ってしまったと。だけど絶えずその心の中でその心をと見守り祈り続けていたとですね。ですから悔い改めると途端にですね、遠くから見て走り寄ってですね、抱きかかえたと、最大級のもてなしをしたと、喜びを表したというのはですね、ずっとその遠く行ってしまった間も全く忘れてほったらかしでなくって、遠く行って直接手が及ばなくなっても絶えず心で重荷を負っていたと。だから愛っていう、愛の心っていうのは他者のさまざまな重荷を知った上で、それを少しでも神様が軽くしてくださるようにと祈る心、私たちは少しでも関わる、指一つでも二つでもその重荷を軽くしようとして、できることは、誰でもできることは、他者のその苦しみを知って少しなりとも祈ること、神の御手がそこに加われば本当に軽くなるので、そのことを祈ることだということがわかります。祈りも全くしないで忘れてしまう、それこそもう指一本も振り落としないという態度なんですね。自然のままの人間はそのようにうっかりするとなりがちで、キリストの心を与えられて、聖霊を与えられなければ、そのように本当に重荷を負った人のところに近づいてですね、少しでも軽くしようとすることができないわけです。身近な人で、病気とかですね、非常に状態の悪い人がおったら、やはりそこにその人のために祈るということ、祈るためには状況がよく分かっているほどがいいわけですから、その人のところにですね、何も慰める言葉がかけられなくても黙っていって、その状況に接して、そして接した上で祈ると、まあ、そういうことがですね、少しなりともその必要な重荷を背負って苦しんでいる方々に対して、ほんのわずかでもその重荷に触れようとすることだということが言えるわけですね。ですから指一本も重荷に触れようとしないとか、他人事と思うんでなくてですね、うっかりすると周囲にですね、特に集会関係の人、聖書にもありますが、特に信仰の仲間に対して、愛を持ちなさいと言っていますが、そういうところでですね、なんだそのことを知ろうともしない、あるいはそこに、ですね、入院しているという場合でもですね、そこを訪ねようとしないということは、まあ、そういう重荷に触れようとしないということにもなるので、そういうところには祝福は待たないということになりますので、このことを私たちも覚えていきたいと思うわけですね。それからこの途中にはですね、そういう形式的な人、重荷を負わせようとしてない、そういう間違った宗教的指導者こそが本当の預言者、神から使わされた人たちを迫害していくのだと。だから宗教的な装いを持っているというふうなことでですね、本当に神から使わされた人でないということが本当によくあるということをここでですね、言っているわけです。結果からすると、こういうふうに、権力や宗教的なさまざまな組織、そうしたものによって、本当の神様やキリストの愛が見えなくなってくるということ。歴史的にもですね、本当の預言者が、真実な人が迫害されたり殺されるということは、今日までもよくあったことですね。 それからこのそういうような預言者や神の人たちを迫害していたということはそのままでは決して終わらないと、必ず神様がそれに対して何らかの裁き、責任を問われることになるというのは何らかの裁きが起こるのだと、そういうことが特に言われているわけですね。そしてもう一つ最後に、この律法学者たちが知識の鍵を取り上げて自分が入らないばかりか入ろうとする人々を妨げてきたという言い方で言われました。これは本当の神の国の知識、本当の救いの知識、それを取り上げてですね、形式的なことは表面的なことばかり強調して重荷を負わせて、そしてまっすぐな単純な救い、神の国への道があるのに、そのことを知らせようともしない、自分も入らないと、そういうことですね。今日でもですね、本当の知識の鍵というものはこの宗教家とかそういうような権力的なものもそれもいろいろありますが、一般のこの世の中のさまざまなものがですね、本当の神様の国、神様に関する知識をの鍵を取り上げていくと、これはよくあることですね。この世の知識はですね、例えばインターネットによってですね、これはもう本当にすごい鍵ですよね。インターネットによってこの世の鍵、政治や経済や法律やですね、あるいは芸術や語学や、もうとにかく良くないいろんなことも、悪事から、さまざまなことがですね、山の中であろうと、とにかくインターネットが使える状況であればですね、膨大な情報、とにかくこれ驚くべき情報がですね、椅子に座ってって手に入る。昔だったら図書館を行ったりですね、いろんなファイルを見たり、本を、昔の本を古本屋行って探したりとか、古本屋に電話したり、古本屋まで私も40年も前はですね、東京神田の古本屋街をいちいち探し回ったりしたこともありますが、そんなようなことなくって、もう立ちどころにしていろんな情報が入ってくるんですね。そういう意味で、この世の知識という面ではですね、インターネットはもう、これは歴史上かつてない、想像もしなかったような鍵であるわけです。その鍵をみんな取り入れてですね、そういういろんな知識をどんどん入れておいて、悪い、悪用されているのはさらにもっと多いんですよね。悪い知識の鍵をどんどん入れてしまった。けども、そういうようなことはどんなにできても、神の国に関する鍵というものはですね、そういう科学技術やテレビをどんなにしたからとってですね、直ちに来るものでは決してないわけですね。で、これは、昔はですね、書物っていうものはですね、そういう優れた書物しか発行されなかったんですね。印刷術がまだなかった。発行されるっていうのはもう手書きだったから。だから、神の言葉を書いた聖書は本当に重要な霊的な世界の鍵だったわけです。だけど、もう印刷術ももともとはそういう書かれた聖書を反布するための印刷術だったんですが、たちまちにして世俗のものが氾濫し始めたわけです。で、今日においてですね、私たちにおいて本当の神の国に関する知識の鍵、これは幼子のような心、イエスが言われた通りです。まっすぐイエス様や神様を見つめる、信じて見つめる、そして全てがそこにあると、そういう単純な信頼、全面的な信頼を持って神様を仰ぐ、その心持ちこそが本当に身の霊的な神の国の知識の鍵である。それによって私たちは聖霊がそれぞれに与えられ、ヨハネ福音書で言われているように、聖霊があなた方に全てのことを教えるとですね。たとえ本が読めなくても、あるいは情報が入らなくても、この聖霊が本当に大事なことを与えるんだとですね。そういう意味で私たちの幼子のような心を持ってしなければ神の国に入ることはできないとイエスが言われたのはそこなわけですね。神の国への様々な霊的な知識の鍵、それはそういう単純な幼子らしい信仰にあるということなんです。 で、この律法学者パリサイ人はまさにそういう幼らしいことを正反対のですね、さまざまな複雑なことを考え出したり言い出したりして人々を混乱させる。でそういうことで、本当の天の国へ救いへと入ろうとさせないんだと、まあ、そういうことが強く非難されているわけですね。ですから今日のところはそのまま呼べば、全く昔の人キリストが厳しく言ってるんだという程度に終わってしまうんですが、少し見方を変えたらですね、これを裏返してあるいは私たちに当てはめて考えますと、非常に現在のさまざまな問題、私たちもまた他者の重荷に触れなければいけないし、触れることで祝福を受けるし、イエス・キリストはまさに私たちの最大の重荷、罪と死の重荷を触れて克服させてくださったとですね。そして霊的な知識をそれぞれに、ただ信仰だけでその知識の鍵を与えてくださったということを感謝するわけです。はい、以上です。